ヨーゼルの会にお越しくださいましてありがとうございます。今日はもう30回目になります。あっという間に、日時が経ちまして、本当に驚きです。今日は教会の時代ということで、お話したいんですけれども、実は教会史の概要を知りたいというご意見がありました。で、この教会史に関する本というのはキリスト教書店に行けばもうすごい数たくさんあるんですね。ですから教会史というものに関してはそちらの方を参照いただければいいと思うんです。でもそのほとんどは、人の視点から見た、教会史です。もちろんそうですよね。この歴史、この世の歴史を扱うとしたら人間の視点から見た教会史ですね。で、今日私たちは同じ教会史を学ぶにしても神の視点からの教会史を学びたいと思います。神の視点からの教会史、それは聖書にすでに予言的に語られているんですね。そして実際にそれをたどっていくときに、この世の教会史やそこに書かれている通りに起こっているということを私たちは知ることができるんです。で、これはもう何度も語っていますけれども、デザイナーはただお一人なんですね。神の設立、神が考えられた考案、すべて一つです。そしてそれがあらゆるところに反映されているということです。聖書の中には予言的にそのようなことが全部含まれています。ですから私たちはこの神が予言的に聖書の中に記されたこの教会の歴史ですね、2000年間の教会の歴史、これは異邦人の救いということになります。それを今日学んでいきたいと思います。ですからこの2000年始まった時から今日に至るまでの詳細が見事に聖書の至るところに語られているんですね。ですから私たちはある意味でこれから先少しまだ教会の歴史って残ってるわけですね。それがどういう形で終わるのかということも予言的に知ることができるわけです。私たち聖書を信じる者たちはすでにそのこれからの兆候ですね、これから起こることが神を通して分かっている、与えられている。ですからこのことを知らないこの世の人たちにこの素晴らしい神のメッセージを語っていかなければいけないということになるわけです。それでは早速教会の時代を見ていくことにします。イエス・キリストはよみがえられた後、これよみがえられた後なんですね、人たちに大宣教命令を下されました。人たちがイエス・キリストとこの地上で共にいる時には、大宣教命令は語られませんでした。でもそのための備えを主はされたんですね。そしていよいよ主が十字架にかかられて、そしてよみがえられました。その後よみがえりのイエス・キリストが弟子たちにこの大宣教命令を下されたんです。人たちは代弁者として、イエス・キリストの代弁者として世界中に出て行って御言葉を伝えるようにと語られたわけですね。全世界に出ていくこと、そして全ての作られたものに、福音を伝えるということですね。これがマルコの福音書の16章の15節から17節、それからルカの福音書の24章の47節から49節、それからヨハネの福音書20章の21節、そして使徒の働きの1章の8節にこの大宣教命令が、明確に語られているわけです。ですからイエス・キリストを信じる者たちはこの御言葉にのっとって動く必要があるわけですね。今私たちもこの御言葉に従っていく必要があります。そしてマタイの福音書の28章の19節から20節でも同じように大宣教命令が下されました。その時にキリストは、私があなた方に命じておいたすべてのことを伝えなさいと語られたんですね。じゃああなた方に命じておいたすべてのこと、これは一体何か、弟子たちに語られた内容ですね。で、それがマタイの10章に明らかに語られています。マタイの10章はこのように弟子たちがどのようにして宣教するのか、その方法が全部言い含められているんですね。そして驚くべきことに迫害の時代についてもここに言及されています。迫害にあったとき、 世の終わりの患難の時期ですね。その時にどうすればいいか、どのように対処していけばいいのか、マタイの福音書10章はそのことを語っています。ですから私たちがどうやって福音宣教をすればいいのとわからない時には、ここを見れば全て書かれているわけですね。そしてこの時にキリストが言われたのは、福音というのはこれはキリストから無償で与えられた神の言葉ですね。ですから無償で与えなさいということです。福音を伝える時にお金が引き換えにあってはいけないということですね。私たちは無償で受けたのですから、無償で伝道する必要があります。でもそれと同時に主が言われたことは、これはマタイの福音書の10章の8節を見ればそのことが書かれているわけですけれども、神の国のために働く者がキリストの福音に賛同する人々によって支援されると必要があるということを語られたんですね。財政的な支援ですね。ですから伝道に出かけるときにはお金を持っていかなくてもいい。でも自分を支援してくれる人を見つけたならそこにとどまりなさい。そして食事などを全部与えられたらそこで助けてもらって、その地域の伝道はその場所を根城にしてしなさい。これが主が語られたことですね。ですから全く無償で、何もそういった、この支援も受けないで伝道しなさいとは主は語られなかったんですね。ただお金と引き換えに、そういうことをしてはいけないわけです。でここには迫害、いわゆる世の終わりの患難期についても、実に見事にこのマタイの福音書の10章には書かれているんですね。10章の16節から23節のところですね。そこを見ますと、非常な大変な状態にあったとき、迫害ですね、そういう状態でどのように、あなた方は宣教すればよいのか。でこの時には神からの言葉が与えられるということが書かれています。私たちは果たしてこのような状態にあったことがあるでしょうか。ですからこれは明らかに16節から23節にかけては、これから来る患難の時代について語っているようです。そしてそれ以降のところは当時をも含めて今日私たちが経験していかなければいけない、いろんな問題ですね、それを扱っています。でここで、全、教会時代にわたる、この福音宣教の方法についてこのマタイの10章で教えられたわけですね。で今巷では、敬虚ということがよく言われています。敬虚というのは患難が来る前に教会が挙げられるという考え方ですね。でもう大多数の指導者、霊的指導者が、そして教会がこの立場を取っております。で私は聖書的に、それは認められないので、もう30年来、本当に四面楚歌の状態なんですけれども、絶対教会は患難をもう通るということですね。つまりイエス・キリストの再臨がいわゆるその時敬虚が起こる、患難を経てイエス・キリストが来られる、ですから再臨イコール敬虚という立場を取っているんですね。それは全聖書を通して確信を持っているからそれを30年代、訴えてきています。ところが不思議なくらい、この世は敬虚敬虚で沸き立っているんですね。でしかも今年はこの敬虚が起こると信じている指導者たちも実はたくさんいます。でそのような中で、実はこのサリュン・サンダー・セルワ・ラージという大預言者です。今あの YouTube なんかをご覧になりますと、この方はインド人なんですね。オレンジ色のインド服を着て、そしてメッセージを語っておられますけれども、いわゆる、現代の神の人っていう方なんですね。でこの方が今年の年頭、いつも彼はキリストとの関係にあってキリストからメッセージを受けている方なんですね。でその方は12月の終わりから年頭にかけてはいつもキリストとの対話の時を持っておられます。それ以外の時にもいろいろメッセージをキリストから受けておられる方なんですね。そのようにその方が主張しておられるので、そういうことなんですね。でその方が実はこの年頭のメッセージの中で驚くべき発言をされたんですね。でそれは、自分は教会の伝統に従って、患難の前に 軽挙が起こる、これほとんどの方が支持しておられますよね。それを信じてたっていうんですね。ところがイエス・キリストはそれは間違っていると言われた、イエス・キリストが出てくるわけですよね。イエス・キリストはそれは聖書的ではないと言われた。そしてその方は聖書の箇所を示して、このイエス・キリストはここの箇所を読みなさいということで、2箇所ほど示されたんですね。でそれを読んだ時に、何度も何度も繰り返して読んだ時に、本当にそうだと、患難を教会は経るんだということを確信したということを言っておられました。ということは、その方も今まで信じていた、患難前軽挙説ですね、それを覆したということですね。でそれを聞いた時に私はすごく喜びに満たされました。つまりそれ聖書的なんですね。そして彼が示した聖書の箇所は、私も今まで、その箇所がそういう意味であるっていうふうに、あまり感じたことがなかった箇所なんですね。でその方自身が、自分も今まで聖書をこういう形で、読んで、なるほど患難の前、に軽挙はないという確信ですね、それに至ったということを彼自身言っておられました。次回、このことについてもお話したいと思います。そして9月の23日がある意味で転換期、非常に、めったにない、この天体の惑星 この直列現象なんですね。でこれはもう本当に何千年に1回というすごい現象です。でそれが今年の9月23日に起こります。ですからその方もその天体現象のことに触れておられます。ですからすごいことが、転換期、どういう転換か、それは起こってみないとわからないんですけれども、起こるということを言っておられるんですね。ですから今年は8月の22日にヨシェルの会を開きます。9月23日の前に少しそういう心の備えですね、そういったものもしていかなければいけないのではないかと思います。でそういった意味で今日は他の方に移っていきたいんですけれども、とにかく教会は迫害のための備えをしなければいけないということを彼はしきりと語られ、そしてありとあらゆるところで聖会を開いておられます。でこの6月は13日にわたって聖会をイスラエルで開かれたんですね。でその時にも圧倒的に、この迫害にどのようにして教会は、耐えていくか、それを乗り切るにはどうするかと、今までとは全然方向転換ですね、そういう話をされたということです。これはイエス・キリストからのアイデアをいただいたかのようですね。ということでここに名前を挙げておきましたので、 YouTube でご覧になりたい方はここに英語名がありますよね。これで見ていただきますと、もう今 YouTube のほとんどが彼のメッセージではないかと思います。でまたこの方が本当に神からの預言者かどうかというのは、これからそのメッセージがどれぐらい成就していくかということですね。それで決まります。ですから早場展はできないんですけれども、でも彼がイエス・キリストから示されたと言って挙げた聖書の箇所は、これ聖書に語られているメッセージということですね、という意味で信憑性があるということは言えるわけです。ですからもし迷っておられる方がおられましたら、聖書に基づいて、教会は患難を経るというその備えをしていただきたいと思います。さてそれではここには表を挙げましたので見ていきたいんですけれども、キリストの昇天後、父なる神の約束の聖霊降臨によってキリストの群れ教会が誕生しました。キリストの群れ教会はヘブル語ではカハールですね、カハール、そしてギリシャ語ではエクレシアとなります。カハール、私たちはカハールを始めました、公にしました。これはヘブル語のイエス・キリストの原始キリスト信仰の群れということになります。教会の時代の全容というのは、黙示録の2章から3章の7つの教会に予言的に描写されています。ここに表を挙げましたけれども、ずいぶん複雑に見えますけれども、時代は1から7、これは7つの教会ですね。黙示録の2章から3章には7つの教会が登場します。ちょうど時代が1から7ということで、初代教会のあの西暦1世紀ですね、その時から20世紀、そして21世紀にかけての教会までがもうすでに描写されているということです。 そして特徴はまず最初の時代は使徒による初代教会の時代ですね。2つ目は迫害された教会時代、そしてこの黙示録の教会というところにエペソ、スミルナ、ペルガムという名前があります。これはその教会にその特徴が描写されているということですね。エペソの教会に描写されているのはまさにあの使徒による福音宣教の時代の教会であるということです。そしてスミルナの教会に描写されているのは迫害された教会時代ということですね。それからペルガモは時代が3で国境化されて帝国の主権を握った教会時代です。ですから教会が国家を乗っ取るようなそういう時代ですね。すごい勢力を持ち始めたという時代です。そしてその次のテアテラに至ってはローマ教皇が権威を持ちまして全教会の支配者となるというあのカトリック教会がもう圧倒的な権威でもってこの政治にも介入した時代ですね。これが時代の4ということでローマ教皇権下の教会時代です。そしてその次がサルデスの教会です。ローマ教皇が支配をした後何が起こったか、宗教改革が起こっていますね。宗教改革が起こったということで私たちはプロテスタントの教会が生まれた、ですからそれは素晴らしいことであったというふうに全面的に評価するんですね。ところがこの黙示録の教会でキリストはそのような評価をしておられないんですね。これがサルデスの教会です。宗教改革後の教会の時代が反映されています。そして4つ目はフィラデルフィアに描写される宣教の教会時代なんですね。宣教の教会時代ということは初代教会に戻るという意味なんです。初代教会は先ほど言いましたけれども大宣教命令が出た時代ですね。ですから弟子たちはそのままキリストの言葉を受けて出て行ったんです。ところがいつの間にかそれがなくなってしまって政治にも宗教が介入するような歪められたキリスト教が広まってしまったわけです。でもこのフィラデルフィアの教会はもう一度この原始キリスト信仰に戻るということで宣教の教会の時代が象徴されています。そして7番目は最後の時代ですね。廃信の教会時代です。これが20世紀から21世紀、今日私たちはこの廃信の教会の時代に生きているんですね。決して嬉しいことではないですね。廃信です。ラオデキアの教会に象徴されています。そしてお手元の資料ではこの一つ一つの教会のところにハイライトとしてインターネットで見ていただきますとこのブルーの文字になっているところがあるんです。濃い文字のところブルーになっています。でここは今言いましたこの黙示録の教会とかそれからマスタイの福音書の13章の例えですね、それとの関係のところを濃い青字で書いてあります。マタイの福音書にはやはり例えが7つ書かれているんですね。ここに挙げておきましたけれども種まきと4通りの地、つまり4通りの地にまかれた 種ですね。そのことが最初の例えです。1、例えには毒麦と小麦です。そして例えの3はからし種、4つ目は女とパン種、そして5つ目は隠された宝、6つ目は高価な真珠、7番目は地引き網です。でこれは見事にこの例えがこの7つの時代を反映しているんですね。でこの慣例なんですけれどもこの背後にこのようにデザインが全部類似しているということですね。これはなぜでしょうか。これを語られた方が神だからなんですね。人間技ではないということです。聖書は人間の手になる書物ではありません。神の書物なんですね。ですから神が書かれて全部ご存知ですからそのデザインが全て一致一貫性があるということです。ですから今日はこのマタイの13章と黙示録の7つの教会、黙示録の2章から3章ですね、この比較を見て神がまさに見事にこの背後におられる、ですからこれは神の予言でもあるわけです。そうしますと私たちは廃信の時代この後のことに関して神は語っておられませんということは私たちが最後の時代であるということですね。このことは 聖書だけではなく、いろんな分野からもう世の終わり、世の終わりということは言われてるんですね。ところがなぜか肝心の教会はまだまだこの喜び、主にある喜び、そして聖霊の力によって何でもできる時代、これが延々と続くような夢物語を語っているようなんですね。平和、平和ですね。でも私たちの時代は予言的に最後です。ということはもう本当に時が迫っているということですね。備えをしなければならない時代が来ているということを覚えていただきたいと思います。さてそれでは早速教会の流れをこのマタイの13章から見ていくことにします。この時代が1から7に分かれていますけれども、時代の1から4まで、ごめんなさい、1から3までですね、これが、一つのいわゆるこのローマ帝国時代として捉えることができる時代です。中東をローマ帝国が支配をしていた時代ということですね。そして中世が4つ目のあの教皇制度が樹立して、教皇がすごい権威を持った時代ですね。これ中世になります。そして、5つ目の時代から最後の7つ目は近代から現代ということになるわけですね。時代的には中世というのは6世紀以降、そしてこの近代から現代というのが16世紀以降ということになります。ちょうど宗教改革が始まった時代以降というふうに教会史の中で見ていただければいいと思います。まずローマ帝国時代ですね。時代1は使徒の教会です。5世紀までのことがここに反映されています。でここで福音宣教が始まります。ですからイエス・キリストはこの例えを通して福音がどのような形で行われるか、そしてそれがどのような形で広がるかということを語られました。予通りの反応が示されています。この箇所はもう皆さんよくご存知な箇所ですね。でこの予通りの反応なんですけれども、決して楽ではないということがここに反映されています。宣教が非常に難しいということですね。信仰に入る人たちが非常に少ないということです。そんなに簡単なものではないというのがこの宣教、福音宣教の例えの中で語られています。まず最初の地ですね、最初の地では敵の妨害があって、どんどん福音の種が積まれていきます。ですからもう人々に届く前に、ですから岩地に落ちてすぐにもう消えてしまう。そしてそこに鳥が飛んできて全部積んでしまう。ということは人々に浸透する前に、悪しきものですね、背後に暗躍するサタンの使いがいるということです。そして皆さん、これが鳥に例えられていることを覚えてください。聖書の例えというのは全部一貫しています。パンダネも鳥も全部同じ意味合いで用いられています。悪い意味ですね、鳥、サタンの使いです。ということは鳥が登場するところは全部悪い意味です。ただ神の御国が来ますとき、そこでは本来の姿に戻りますから、意味がこの世での意味とは変えられます。でもこの世にあっては、この例えで主が語られた内容は全部一貫しているわけですね。敵の妨害があって全部種が積まれてしまった、これが最初ですね。その次ですね、今度は土台がない、なんとか芽生えるわけですね。ところがしっかりと根付いていない、土台がない、御言葉が入ってないってことですね。土台がないために困難とか迫害に遭いますと消滅してしまいます。そして結局は実を何も結ばないということですね。実を結ぶということは聖書では、神につながるもの、キリストにつながるものは全て実を結ぶという形で語られています。ですから全く無縁な状態ですね。これが2つ目です。そして3つ目の状態というのは、この世の心遣いと富快楽への誘惑、それに塞がれてしまって、肝心の神を見上げる前に周りが茨のように全部を取り囲んでしまう。その中で窒息死させられる状態ですね。結局は実を結ばないんですね。でここでこの世の心遣いというのがありますね。この世の心遣いというのは、イエス・キリストは弟子たちに語られたのは、私は 家族に分裂をもたらすために来たって非常に厳しい言葉を語られたんですね。でそれが、この感情的に嫌だって反応する方がおられるんです。そんな神だったら信じたくないという形ですね。私は肉親を愛している、この血縁関係すごく家族大事である、そこに分裂をもたらす、それはイエス・キリストを信じるか信じないかによって分裂ですね、そのような宗教は信じたくないという方が実はおられます。でもキリスト信仰は宗教ではありません。これは神が語られたメッセージなんですね。神がこうだと言われたら被造物はそれに従うだけです。ですからいわゆるご利益宗教とか人間の手になる宗教と混同しないでいただきたいんですね。キリスト信仰は神が語られた内容です。神、被造物が神に従うかどうか、それだけの話なんですね。ですからそういう意味でこの人道主義とか博愛主義とか、この人間関係、感情的な人間関係ですね、これが邪魔をしますと神を選ぶことができないということです。で、今日は人道主義、迫害主義がものすごい勢いでのさばっています。ですからそちらをいい人になること、隣人にいい人になる、神との関係ではなく横にいい人ですね。でもこれは見える関係です。心の中は別問題なんですね。ですから心の関係というとどうしても神と縦の関係になります。で、それを神は選ぶことを求めておられます。横にいい人になることではないんですね。ですからこの世の心遣いというのは人道主義ですね。それから富快楽への誘惑というのは実用主義、実利主義、拝金主義ですね。私たちの周りの誘惑全部この類です。ですからそれに目くらましさせられますと神の福音を選ぶことができないということになります。この3つは全て実を結ばないわけです。無に帰します。最後は実を結ぶ木々ですね。しかしその生産性は異なっています。ということはキリストを信じる者が全て同じように成功するかというとそうではないんです。中には1人分の実しか結ばない人もいるかもしれない、あるいは100人分、1000人分、すごい違いがありますね。でも神の目から見たら同じです。1人の実であっても100人1000人の実であっても実を結ぶということにおいては全く同じなんですね。ですからこれが4番目ということになります。つまり神が求められているのは実を結ぶこと、そして比較してはいけないということです。あの人は賜物がたくさん与えられているので千人何千人何万人、私はまだ今のところゼロ、でもそういえば身内の一人を導いたわというぐらいの、そんな感じでもそれでいいんです。実を結んでるんですね。これが福音宣教の厳しさです。背後に妨害する者が暗躍していることを覚えてください。これは例の戦いの始まりということですね。神の真理を受け入れるとき私たちには霊の戦いが始まります。妨害するものがいるからなんですね。神から遠ざけよう、この世のいろんな誘惑ですね、そこに引きずり込もうとするものがいるということです。この霊の戦いを覚えておられないとしたらまだ本格的なこの戦いに入っていないということになるわけですね。いろんな形で霊の戦いは起こります。さて時代にですね、迫害された教会、毒麦と小麦に象徴されている時代です。キリストが処刑されたことによって確かにこの世には神の国がもたらされました。でもこの神の国は信じる者の間には広がっています。でも目に見える形では広がっていないんですね。でこの世の神の国には、悪が毒麦を撒き散らす、そういう環境下に置かれているということです。ですから私たちは自分自身の中で主との関わりをしっかり持っていれば、この世の神の国でそのような悪の仕業が広まっていてもその影響を受けないということになるんですね。で、今日は最終的にこの点にすごく強調を置きたいと思います。イエス・キリストを信じる者が本当に勝利者かどうかということですね。というのは黙示録を見ますと勝利を得る者はこのような特権に預かるということが繰り返し語られているんですね。果たして私たちは勝利を得ているんだろうかということになるわけです。ですからその確信がないと、 悪しき者が間違った教えを持ってきますと動揺してしまうんですね。あなたはまだ本当にキリストによって神の国に受け入れられていないんだとか、獣の印を受ける可能性があるとか、いろいろ言われますと私たちは本当にそうかなと疑ってしまいます。そこら辺の確信を私たちキリスト者は持っていく必要があるわけですね。で、この世の神の国にはこのように毒麦が悪しき者によっていろんな形、悪しき者に扇動されたキリスト者をも含めた者たちですね、そういうものによって最後の最後まで教会の中で共存するんですね。恐ろしいことが書かれているんですね。これは横行するに任せられます。はっきりと主はこの例えの中で、それは最後の時に御使いに命じて、その毒麦を抜けという主が命じられるまではずっとこの状態が続く。ですから2000年間教会の中でいろんな問題が起きてもおかしくないんですね。すでに予言的に語られています。ですから、宗教組織というのは、ここに集まってくればもうすべて良い人たちの集まりで、そして、まあ、この世の天国であるかのような、まあ、ご利益的な、この勧誘をするわけですね。キリスト信仰は決してそのようなことを語っていないということです。だから大変なんですね。ご利益ですとみんな飛びつきます。でも結局は何の意味もなかったということに後に気づくわけですね。聖書が語っていることは本当に正直に全てを語っています。でもそのような状態の中でもキリストにしっかりとしがみついているものはどんな状況にあってももうすでに救われているということになるわけですね。この迫害された時代、キリストは、この御国の例えを、語るときに天の御国はといつもそういう、この語り出しで語っておられるんですね。天の御国はうんぬんということですね。でこれは、やがて来たるべきキリストの御国という意味ではありません。この世に始まる天の国ですから、教会はまさにこの世に神の国が広がっていく状態ですね。ということはこの世の神の国にはいろんな混ざり物があるということです。ですから教会の中で問題があってもいいのです。それは初めから神が語っておられることなんですね。完璧には絶対なりえないということです。完璧を願うとしたらもうどこへ行ってもそのようなものに巡り合うことはできないんです。主が再臨されなければ、本物に出会うことがないとすれば、主を来たりませと私たちは必死に祈り求めることになるわけですね。この第2番目の時代ですね、この教会スミルナの教会の時代にはキリスト教とユダヤ教が決別しました。もともとキリスト信仰というのはユダヤ教のシナゴグで、聖書を中心に、当時はヘブル語聖書、旧約しかないわけですね。それを中心にここのところはどういうふうに解釈するか、その解釈がイエス・キリストをメシアとして受け入れるか受け入れないかによって違ってきたわけですね。ですから初めは同じシナゴグの中に、両方のユダヤ教徒もキリスト教徒も一緒にそこで聖書を学んでいた。ところがそれが決別したのがこの時代ということになります。そして最初の、迫害者はユダヤ人ということですね。ユダヤ教徒がキリスト教徒を迫害するという形で起こります。そしてローマ帝国によるキリスト教迫害へと発展していくわけですね。そして時代3ですね。これはペルガモの時代です。この時代はこの世と結婚した教会なんですね。この先行した迫害された教会のこの毒麦と小麦、それの続きと考えていただいていいんですね。からし種っていうのはすっごく小さいんです。実はからし種よりももっと小さな種っていうのはあるんですけれども、聖書の中ではあの当時の種を比べますとからし種は本当に小さいんですね。でこの小さなからし種がやがてすごい大きな木になるというのがこの例えなんですね。でも実際にはこれは灌木なんです。灌木が鳥が住むような木になることはありえないんですね。ということはこれは非常に不健全な成長する木がここに例えられています。不健全なんですね。鳥が巣を作る、鳥というのはサタンの使いですよね。決していい意味ではないんです。 で木に鳥が巣を作りますと木が弱るということを、農業関係の方はよく知っておられます。ですからそのような形で決して嬉しいことではないんですね。そしてヘブル語聖書を見ていきますと、この世で繁栄する異邦人の王国が、枝に鳥が、鳥の巣ができる大きな大木として描かれています。異邦人の王国なんですね。つまり異邦人の王国のように、教会が大きくなる、これは決して嬉しい進展ではない、発展ではないわけです。このような悪の小さな偽りの教えが神の国にのさばって優勢を占めるようになるということが語られています。キリスト教が国教化した時代ですね。このように迎合して教会は世俗化しました。政治など、政治と宗教が結託したんですね。政治と宗教が結託する結果は、この信仰、この宗教に入っていればあなたは大きく用いられるということで堕落に向かうわけですね。ですから日本もキリスト教国になる必要は全くないということです。本当のキリスト信仰は、この政治と結託することはありえないんですね。ですから間違ってもいけないことが随分この世では当たり前のように行われてきています。灌木に巣を作る鳥に描写された不健全な教会の発展、これが第三の時代です。そしてこの第三の時代はローマ帝国がキリスト教国教化した時代ですから、ここにローマ帝国の、この流れですね、それを少し入れておきました。コンスタンティヌス帝が西暦312年、戦いの前夜に美女を見まして、そこに十字架が現れたんですね。そしてこの十字架を信じる、つまりクリスチャンになることによって自分はこの戦いに勝つことができるというビジョンを受けたといいます。それ以降コンスタンティヌス帝がクリスチャンになって、そしてローマ帝国にキリスト教が入ってくることになったわけですね。信仰の自由の勅令が出ました。ですからある意味ではすごい画期的なことが行われたわけです。それまではローマ帝国によってクリスチャンは迫害されていたんですね。でも皇帝がクリスチャンになることによって全部勅令が変えられます。逆転の時代になるわけですね。そして325年ですね、コンスタンティヌス帝はニカイア会議、これはニカイアあるいはニケアとも言いますけれども、この会議を主催しました。そしてここでどのキリスト教の派ですね、いろんな教派があるわけです。それが正しいかということが決定されました。三位一体論を支持したアタナシウス派ですね、これが正統的なキリスト教派であるということがここで決定したわけですね。そして同じようなキリスト教派でもこの説を受け入れないアリウス派は異端となったわけです。そしてこのニカイア会議の時にローマ司教がいわゆる教会の頭ですから、教皇制とどんどん移っていくことになるわけですね。全教会の頭として認められました。そしてコンスタンティヌス帝は家来のすべてにとにかくクリスチャンになるようにと、もうある意味ではもうこの強制的にキリスト教化されていくことになるわけですね。そして首都ビザンチウムに移動しまして、その名前をコンスタンティノーブル、自分の名前が反映されたそういう名前に変えたわけです。そして330年にはこのコンスタンティノーブルがローマ帝国の首都になりました。でこの時に日曜日をいわゆる教会の礼拝日にしようということが決定されたんですね。私たちは日曜日というのがイエス・キリストがよみがえられた日ですから、その時に日曜礼拝をするというのは主が定められたかのように感じるわけですね。でも主が言われたのはいつでも同じなんです。主にあってはいつでも日曜日、聖日ということなんです。ですから日曜日に限ることはないんですね。できれば7日間全部でもいいということ。しかしこの330年に日曜礼拝ということが決定されたわけです。ですからキリスト教会はこれ以降日曜日を礼拝日とすることになったわけですね。 そして奴隷制度もかなり削減されるなど、この世的には素晴らしい画期的な改革がなされたということが言えます。十字架刑による処刑も廃止されました。そしてその後、この廃止の皇帝もその即位したりしたわけですけれども、392年ですね、テオドシウス帝の時、キリスト教が国教になりました。ですからこれ以降、あの中世のローマ教皇の時代ですね、大変に教皇が力を持っていくことになります。でもこの世的に力を持ちますと、キリスト信仰はもう堕落ですね。ですからこの教皇の名において十字軍とかという形でユダヤ人虐殺とか、多くの異端の人たちが血を流すことになるんです。でこれは決して本当のキリスト信仰ではないですよね。そのことが行われたわけです。教会は強いられた改心者、申請していない教会員で満ちることになります。支配への野心、異端化、そして虚栄で特徴づけられていくのがこれ以降の教会ということになるわけですね。で新約聖書が聖典化されたのは397年のカルタゴ教会会議においてです。この時にローマ教会というのは西方と東方とに分かれていたんですけれども、西方の教会がこの聖典を正式に承認しました。ですからこれ以降はもう聖典とされた以上はこれに加えることはないということです。真理がここで聖典としてはっきりと定められたんですね。ですからこれ以降聖書に加え物をしてはいけないということです。でも実際にはそれがいろんなものが加えられてしまったのが今日に至る教会の時代ということになります。さて中世を見ていきます。中世は時代4ですね。教皇制度の元の教会です。そしてこの教皇制度がもう確立したということです。これはマタイの福音書13章の33節、女とパンダネの形で語られています。カトリックというのは女の力がすごいですよ。マリア崇拝、マリアは、この罪のない人としてキリストをこの産んだということが言われているわけですね。どこにも聖書に語られていないことです。いつの間にかこのマリアが称えられてしまっているわけですね。女の力がすごい、間違った女の力がこの擁護されていく時代ということにもなるわけです。ですからイザベラのような女性が出てくるわけですね。教皇というのは父という意味の称号です。そしてこれは西方教会のすべての司教に初めは適用されたんですね。でそれがローマの司教だけに絞られたのが、これが西暦500年頃ですね。これ以降いわゆる教皇という教皇が登場することになるわけです。さてペテロなんですけれども、ペテロはマタイの福音書の16章のところで、イエス・キリストがあなたが誠のこの生ける神の子キリストであるという信仰告白をしましたね。でそのことに対してイエス・キリストがあなたはペテロである、天の御国の鍵を授けるという形で、あなたはペテロである、これをいわゆる土台石というふうに解釈したのがいわゆるローマ教会ということになるんですね。ですからペテロは教皇であると、ペテロが教会の土台である。でも教会の土台はイエス・キリストなんですね。ですからここで教会が始まって、ローマカトリック教会ではペテロが最初の教皇であったということを主張するんですね。でもペテロが実はローマにいたという保証は何もないんです。でバチカンにはすごく深いペテロの墓があります。そこにペテロの遺骨が納められている。でも何もないそうなんですね。でその遺骨が以前は置かれていて、でそれを考古学的に調べたら全然そうではない、そのような時代のものではなかったという証拠もあります。でもこういったことは全部公にされないんですね。で実際には何も埋まっていないのがあのペテロの墓なんですけれども、ローマカトリック教会ではペテロが最初の教皇であってローマで宣教したということを主張しています。でもこれは裏付けのない虚構です。教会を正当化するためにそのようにカトリックは語っています。そこで面白いのは このペテロ自身が、君臨する者、つまり教皇ですね、支配者になってはいけないというメッセージを残しているんですね。これは神の洞察と言えるのではないでしょうか。ペテロ第一の手紙の5章の3節のところで、あなた方は弟子たちですね、人たちに警告をしているんですね。支配するものになってはいけない、つまり教皇は支配するものなんですね。ですからなってはいけないと最初の教皇であるペテロが言ったとしたら、すごい矛盾ですよね。ですから聖書っていうのは神の洞察によって、後にどういうことが起こるか全部神はご存知ですので、必要なメッセージは全部聖書の中に言い含めておられるということがわかるわけです。教会のローマ教会の大分裂は、9世紀ですね、ビザンチウムと、これは、東方、教会ですね、そして西方教会ローマに分かれた、完全に分裂したわけです。そして今日に至っています。でこの東方のビザンチウムの方には、ギリシャと東洋の異端が原始キリスト信仰に混じりました。そして、西方のローマ教会の方には原始キリスト信仰に、このギリシャとローマの異端が混じったんですね。それが今日のカトリック教会ということになるわけですね。このからし種の例えもパン種の例えと同じように、解釈することができるわけですね。はじめはパン種のように非常に小さい、どこにそれが存在しているかわからない、悪の存在なんですね。ところがやがてそれが大きくなる。サンサトンの粉っていうのが出てきますけれども、これはヘブル語聖書から和解の生贄ということがわかります。和解の生贄の中にはパン種を混ぜてはいけないということをヘブル語聖書の掟は語っています。パン種というのはイーストのことなんですね。つまりパン種というのは悪い意味で全聖書を通して語られています。パン種が入る教会というのは悪い教会ですよね。でもそれが私たちの現状であるということです。罪が入ったままで大きくなっている、これを神は認めておられるということですね。でもその中でそれに気がついた者たちは清められるように神に向かっていかなければならないわけです。このパンダネというのはあっという間に蔓延してしまいます。罪の蔓延する恐ろしさというのは全聖書を通して語られていますね。膨れ上がって原型を損なわせるのがパンダネなんですね。ですからこれが混じったものというのは違法の生贄ということになるわけですね。違法の生贄を神に捧げて、そして全てやるべきことをやっているというふうに思っているとしたら大変な間違いですね。それがずっと続けられている状態ということになります。このような主の御旨でない教会制度が樹立しました。原始キリスト信仰に多くの慣習、儀式、行事が混入されて成長していくことになったわけです。さて現代の時代、時代の後は正統派の使徒、諸教派の教会というふうに書きましたけれども、隠された宝のメッセージです。隠された宝何でしょうか。この44節とそれから45節から46節にかけての、隠された宝、そして高価な真珠ですね、これは伝統的に教会では、イエス・キリストのことであると。ですからイエス・キリストを見つけた者はそれを自分のものとして、全財産をはたいてそれを買うというふうな捉え方をしています。でもこれはヘブル語聖書的な考えではないんですね。ヘブル思想ではありません。ヘブル思想では神の祝福をお金で買うことはできないんです。神の祝福は神が無償で与えてくださるものです。ですからこの見つけた宝のために私たちがお金を出してそれを確保するということは、これは異端的な考え方です。そうなりますとこの隠された宝と高価な真珠って一体何だろうってことになるんですね。それを見ていきたいと思います。時代後ですね、原始キリスト信仰を復興させようという努力がいわゆる宗教改革で行われたわけです。そして実際に御言葉への立ち返りということで、それまでは御言葉を読むことが禁止されていたんですね。で御言葉もただラテン語でしか語られていなかった。それを全、最初英語ですね、そして、全ての諸国の言葉に 翻訳が始まる。これは宗教改革後ということです。ですから御言葉に立ち返って信仰ということに眼点を置いたという意味では、この宗教改革は素晴らしい成果をもたらしたわけです。しかし、この水面下に沈められていた原始キリスト信仰には戻らなかったんですね。その代わりに、結局何かに元に戻そうという働きと同時に門戸が開かれますと、異端がどっと入ってくるということになります。ですからカトリックの時はカトリックだけの異端でとどまっていたわけですね。でこれが除かれて、もう一度元にという時に全ての異端的なものが入ってきました。ですからキリスト教のプロテスタントの教会が生まれたんですけれども、プロテスタントのいろんな教派が生まれたのがこれ以降ということになります。そして異端的な慣習を含めてそれが広がっていくことになるんですね。今日までその流れは来ているということになるわけです。そうしますと、誠の信徒はどこにいるかということですね。誠の信徒、原始キリスト信仰を固く維持していく残りのものはいるということなんです。これが隠された宝です。宝は神の御手によって隠されました。ですから残りのものは周りの影響を受けないで確実に守られているということなんですね。これは神の御旨ですね。隠されたところで本物は残りのものとして最後まで残るということになるわけですね。時代6なんですけれども、これも同じように高価な真珠が扱われています。この時代はフィラデルフィアの教会の時代ですね。また元の原始キリスト信仰に立ち返って福音宣教をしなければならないと動き始める、その時代です。主の再臨を待ち望み始めます。国家が大きくなって、その宗教がキリスト信仰でありますと、もう全世界を自分の手に入れているわけですから、主よ来たりませ、この国をキリストの支配下にしてくださいと願う必要ないんですよね。もう教皇が自分のものにしているわけです。ですから再臨信仰が実はずっと消えてしまっていたわけですね。ここで迫害、フィラデルフィアの教会も大変迫害を受けた教会なんですね。スミルナ、フィラデルフィアですね。この2つの教会に関してはイエス・キリストは何の非難も語っておられないんですね。ですからこの教会の時には再臨信仰です。どうぞ救い出してください、主よ、この地上に神の国をもたらしてくださいという祈りになるわけですね。そして宣教する、そのためには主が来られるには福音を全世界に広めなければいけないということになるわけですね。当然動き出すことになります。そういった意味で主の再臨を待ち望んで宣教する教会が再来した、これがこの時代ということになります。そして最後まで忍耐強く忠実にキリストの御旨を行った教会は誠の教会として再臨の主に受け入れられることになります。つまりキリストの誠の花嫁ということですね。新しい天地に天から下る新しい都エルサレムを構成しているのが実は真珠なんですね。ですから聖書が語っているのは神ご自身がまさにそのエルサレムの都なんですね。それを飾り、そしてその土台紙となる、それは真珠なんです。つまり誠の花嫁ということで、この真珠は誠のキリスト者ということになるんですね。隠された宝も真珠もこれは私たち本物のキリスト者のことになるわけです。さて時代の最後ですね。これ20世紀21世紀の廃神の教会のことです。地引き網で語られています。地引き網って何でしょうか。魚を取るんですね。そしてその後欲しい魚と正しい魚って言わないですね、その魚とそしてガラクタですね、藻とかいろんなものが混じっています。それをより分けるんです。これ最後なんですね。この世の最後にはこの襟分けがなされます。世の終わりにはキリストが本物と偽物の襟分けをされます。その時まで私たちは忍耐強く待たなければいけないんですね。 毒麦を抜きたいと思って抜きますと、真理もそこにひっついてるんですね。ですから自分たちの感覚で、悪いものを取り除きますと、本物も抜いてしまうことになります。すべてをご存知なのは神のみですね。ですからキリストが来られるときに、最終的に本物と偽物をより分けられます。でこれは羊とヤギのより分け、聖書の中に書かれてますね。羊は本物ですね。ヤギは偽物です。そして、賢い乙女、賢い娘たちと愚かな娘たちの例えがありますね。あれもより分けということになります。そのような形で小麦と毒麦、これが最後により分けられるわけです。私たちの時代はこの地引き網の時代なんですね。このような形でイエス・キリストは13章、マタイの13章でこれから起こる教会の歴史を語られました。そしてこの後がないということは、もう私たちの教会が最後ということになるわけです。さて今度は黙示録の2章から3章を通して7つの教会に起こった異端的な動きを見ていきたいと思います。エペソの教会が最初ですね。そこにどんな異端が登場するのか、ここに名前を挙げておきました。ニコライ派の人々っていうのが出てきます。6節のところですね。黙示録の2章ですね。そしてこのニコライ派の人々が一体どういう人たちのことであるか、でこれは2通り考えられます。まずアンテオ家の改宗者ニコラオに従った者たち、つまりニコラオという同じ名前が出てきてますね。ですからこのニコラオに従った者たちと考えることができます。じゃあこのニコラオって誰か、これ非常に大事ですね。というのはこのニコラオというのはステパノと一緒に、ステパノというのは殉教士した、聖霊祈りと聖霊に満たされて祈りと御言葉に、満ちたその人ですよね。そのステパノと一緒に選ばれた7人の聖霊に満ちた兄弟たちの一人なんですね。このような人が、このような異端をまき散らす、ことに関わっているというんですね。ですから教会の中で大きな重要な地位を占めているからといって安心できないということですね。で、まあ、これがこのアンティオケのこのニコラオがニコライ派のそういう教理を伝え、そしてそれに従う者たちが随分多くの群れを成していたということが考えられるわけですね。でこれは後にバラム信奉者というのが出てきますけれども、あのバラムですね、異端を持ち込んだもう大変なバラムですね、それと同じ間違いを犯したことが分かります。このようなこの異端的な動きというのは、その他のこの後のエペソ以外の教会でもどんどん起こっています。で2つ目の考え方はこのように迎合した教会の中の異端的セクトですね。教会の中に異端的ないろんな教派が生み出されます。その一つのセクトっていうふうに考えることもできます。このようなセクトは何を語ったか、これは信徒たちに偶像崇拝とか不道徳を奨励したんですね。あなた方キリストによって贖われている者たちは異端の教会に行って実際にそこでどういうことが行われているか、それを試してみても大丈夫、そのことを試して味わう余地、それでも救われているんだという意味ですね。その余地が与えられているから何をやってもいいという、とんでもないことを教えるんですね。それでもあなた方信じているものは守られているということです。異端的な動きと同じようなことをやっても大丈夫という考え方ですね。これが異端的セクトということになります。まあ、この後のペルガムの教会とかテアテラの教会にも、このような異端的なセクトが教会の中に忍び込んでいたということが分かります。この皆さんのお手元にある資料には、例えばこの先ほどのこの隠された宝とか、それから真珠ですね、真珠とか、それからエリ分けというところが濃い字になっていますね。でそれが一つ一つのポイントのメッセージということになります。でそれがその教会のメッセージで、ちょうどこの世の終わりのいわゆる 予言的にキリストが語られたメッセージと一致するということですね。ですからハイライトをつけておきましたので、ご自分でもう一度この箇所を読み直されるときに、そこに注目して読んでいただければいいと思います。さて2つ目のスミルナの教会ですね、ヘブル語でモツヤクというのがこの、スミルナの意味です。モツヤクというのは皆さんご存知のようにイエス・キリストが埋葬の時にもモツヤク、これは、麻酔効果もあります。そして防腐剤の効果もあるんですね。ですからイエス・キリストの埋葬の時に女たちが用意した、そしてニコデモも、そのようなものを用意したということが書かれていますね。そしてイエス・キリストがお生まれになった時にも、あの3人のお博士たちが持ってきた一つがこのモツヤクなんですね。あたかもイエス・キリストの十字架刑を予測するかのように、持ってきたプレゼントの一つであった。それぐらいこのモツヤクというのは高価なものなんです。香水なんですね。すごい香りが強い。で、面白いことにこの植物は砕かれることによって香りを放つんですね。イエス・キリストは十字架上で砕かれたことによって誠の光を私たちに与えてくださったんですね。それによって私たちが贖われた。ですから神が聖書を通して語っておられる、それに用いられている植物でも何でもそうですけれども、全部デザインに意味があるということなんですね。全く無意味にその植物が使われたりしていることはないんですね。ですから掘り下げていきますと全部が意味があります。それがなかなかもう聖書の学ぶ対象は膨大なので、なかなかそういった学びができないんですけれども、関心を持たれた方はぜひ挑戦してみてください。驚くべき、深い意味があります。ですから砕かれて香りを放つ植物スミルナというのは死を象徴しますけれども、でもその死を通して、キリストは贖いを私たちに与えてくださったわけですね。で、このスミルナの都というのは実はローマ帝国と密接に同盟を結んでいた都なんです。ということはローマと結託しているということは、それによって支えられている都としてはローマによって繁栄した都なんです。ですから教会は本当に迫害を受けて大変な教会だったんですけれども、都自体はローマと結託して繁栄していた。だから教会がそれに逆行する動きをすればものすごく迫害を受けるということになるわけです。この世は全部ローマになびいているわけですね。そして教会だけが神の御旨に、を行おうとしている。ですからこの迫害がひどかったのがスミルナの教会ということになります。で、特に内部から大変な迫害が起こりました。これが敵外心が旺盛であった活動的な大ユダヤ人グループがあったということです。この大ユダヤ人グループというのはキリストをメシアとして受け入れなかったユダヤ人ということですね。ヤーウェは信じている、トーラーは信じている、でもこのイエス・キリスト、ナザレ人イエス・キリストは自分たちのメシアではないということですね。そこでこのユダヤ教徒とキリスト教徒が分かれてしまうわけですね。ですからこのスミルナの教会では、内部からユダヤ人による迫害がものすごかったということが言えるわけです。そしてサタンの回収に属する者たちという表現がここに登場します。恐ろしい言葉ですよね。教会の中にサタンの回収に属する者たちが、のさばっている、そんな状態ですね。これは誠のユダヤ人キリスト者、つまりサタンの回収に属さない者たちですね。それを迫害したということになります。ですからスミルナの教会といっても完璧に全部一致していたわけではないということですね。分裂があったけれども本物は迫害を通して、ますます強く清められたということになるわけです。ですから迫害のない教会では育つことはないということが言えるかもしれないですね。キリスト者に対する初期の迫害はこのようにユダヤ人によってもたらされました。その結果教会史の初期に教会は反ユダヤ主義に陥ったのです。で、この伝統が未だにすごいんですね。今またネオナチという形で、反イスラエル反セム主義が教会の中でも起こっています。一般の人たちには当たり前ですね。で、ドイツの統計では、ドイツの国民の 40% が 今この反セム主義ということなんですね。あのようなこの痛ましいユダヤ人虐殺の経験をしていて、もう二度とそういうことにはならないようにと思っているそのドイツですね、そこでそういう状態が起こっています。ですからこれはもう人間と人間の宗教のいがみ合いじゃないんですね。神とサタンの戦いということになるわけです。ですからサタンがそういうことを先導しているということになるわけです。例の戦いはずっと続きますね。その次はペルガモの教会です。ペルガモの教会というのはちょうどキリスト教が国教を課されるあのコンスタンティヌス帝がキリスト教を自分の宗教として受け入れたその時代ですね。ペルガモの教会、神学的教理、正しいことは言っていても実地実践的教理が大きく歪められた状態です。それはもう神の御旨からそれた教会ということになるわけですね。キリストは律法学者やパリサイ人たちに対して、この人たちの行いは真似るなということを弟子たちに言いましたね。彼らの語っていることは聖書を語っている、そのことは受け入れなさい。でもそれを語っているこの人たちの行いは真似てはいけない。だから矛盾ですね、矛盾したこういった信徒の状態というのはこれは神の御旨からそれた教会ということになります。この教会に忍び込んだのは2つの偽りの教えです、バラムの教えとニコライ派の教えですね。バラムの教えというのは真偽が混在した不純な教えを象徴するものです。この背景は民数記の22章から31章にかけて非常に詳しく語られています。バラムという人がどういう人であったか、そしてもう最後の最後まで神を憎んで、そして結局は滅びに至るんですね。ですから22章から31章にかけてそのバラムがどういう動きをしたか詳細に描かれているわけです。バラムが持ち込んだのはこの道徳的な堕落を持ち込みました。イスラエルの民に道徳的堕落を持ち込んだんですね。それは霊的堕落をもたらすことになり、そして偶像崇拝がイスラエルのこの宿営地に蔓延することになったわけです。これはまさにイスラエルの民が目指すべき約束の地に入る直前に起こった出来事なんですね。もうこのように悪に染まって清さを失った状態で、それでも神はこのイスラエルの民をヨルダン川を越えて約束の地に導いてくださったんですね。そしてニコライ派の教えなんですけれども、これはもうすでにエペソの教会に登場しましたね。そこで浸透していました。人々を支配するというのがこのニコライ派の名前の意味なんですね。つまり教会の中に聖職者階級制度が持ち込まれました。聖職者階級制度ですね。教会ピラミッド体制が出来上がったということになります。で、そのようなものが教会であると思っている人たちにとっては全然疑問にも思わないかもしれないんですね。でも聖書はそのようなピラミッド構造を全然語っていないということですね。聖職者とヒラ信徒との間に明確な教会が引かれることになりました。そして教会の教理、規定、教会のです、イエス・キリストのではないんですね、聖書のではないんです、教会の教理、規定、聖職者の教えに信徒が従っているかどうか、それがその信徒の信仰の評価基準になったということですね。これはこの世の社会のシステムと変わらない、それが教会の中に持ち込まれた状態ということです。イエス・キリストは一切そのような上と下の関係を語られませんでした。キリストが教師であればその下に私たちは全て平信徒としているわけですね。ですからこのような教会聖職者階級制度というのはこれは人間が後世もたらしたものということになります。次がテアテラの教会です。聖書では宗教的な教えに女が関わることがところどころでそういうのは登場するんですけれども、そのような箇所は全て異端的偽りの教え背信への言及になっています。非常に残念なんですけれども、ある意味でそういうふうに象徴して語られているわけですね。これも 最初アダムとエヴァがいて、エヴァがそういった異端的なものを持ち込んでしまった、神への反逆を持ち込んだということで、女の存在を、もうずっとそういうふうな形で象徴的に描いて、いるということは言えるわけですね。でも前にもマグダラのマリアのお話をしましたように、本物になるのも女の中からということが、聖書の中から伺えるようですね。ですからこの女の誘惑がたくさんある、それを乗り越えたときに女の力がものすごく用いられるということです。で、先ほど触れました、このサデューですね、彼は、女性がすごく神の器として用いられる時代が来たというようなことを言っていましたね。ですから今の時代最後にやはり全てのものが獣の印を受けて、この堕落していく時代、女の力がものすごく強く用いられるようです。このテアテラの教会ですね、背信、偽りの教えとか背信が持ち込まれたわけですね。主が最後に御使いに命じてそれを取り除くように、つまり毒麦を抜きなさいと命じられるまでは、このような偽りの教え背信が教会の中に居座ることになります。これを主は許されるということになるんですね。テアテラに対するキリストの非難が、不貧困に象徴される霊的会員、それから偶像の神に象徴される偶像崇拝、という形で非難が語られています。つまり教会がこのように結託した結果はこのようなものであるということですね。偶像の神というのは、これはモーセの実会の2番目の大事な掟に背いているということになります。偶像を作ってはならないですね。そして悔い改めなければこの女も関わった者たちも、病、患難、死にさらされるという非常に厳しい非難が命じられています。で、このように断定的な、裁きが下されているのは実はこのテアテラの教会だけです。ですからこの女の罪は非常に大きいということになるわけですね。さて、サルデスの教会です。これは、サルデスというのはちょうどあの宗教改革の時代ですね。宗教改革によって何が達成されたか。でもキリストがこの教会に関して語っているメッセージは、あなた方は何かを達成したと思っているかもしれないが十分ではないという厳しいことを語っておられます。そして生きているとされているが実は死んでいる、これも厳しいお言葉ですね。ローマから離脱したプロテスタント教会は初期の熱意を失います。そして結局は冷めた形式主義ですね、聖職者階級制度など全部、ローマ教会からそのまま残しています。そしてローマ教会が加えたいろいろな慣習ですね、異端的なものも含めて全部残してしまったということですね。ですから結局は冷めた形式主義に陥ったということになります。で、このサルデスというのは崖の上に立っていて幼少の地に建てられた絶対この不落ですね、そういう場所であるというふうに言われていたのがサルデスなんですね。つまりこの地形であるから私たちは無敵であると思ってたんですね。ところがある時それがその砦が落ちることになります。で、このサルデスの教訓は何であったか。用心深さと勤勉にかけたのがこの教会であったということですね。もう絶対大丈夫、安住してしまったんですね。ですから学ぶことなくいつも眠っていたような、そんな教会です。ですから霊に目覚めて再臨の主に備えなさい、いつ敵が来るかもしれない、そのように備えなければならないというのがこの教会に対する主のメッセージです。そして、この改眼して悔い改めて初期の聖書の教えに立ち返りなさいということですね。で、この時代には実は聖書の寓意化というものが入ってきたんですね。寓意というのはこれは曖昧に語られている内容を何かのことに例えて語っていくわけですね。でも聖書の真理というのは曖昧なものを語っているのではないんです。それそのものをズバリ語っているんですね。それを避けた教えが寓意化です。ですからここに語られている内容は実際に起こることではなくって、このようなことがというふうに例えで語られたに過ぎない、いい教えという、そういう考え方ですね。 抽象的で曖昧な概念を、具体的なものに置き換える技法を用いて、その聖書のキリストのメッセージを水増ししてしまったということですね。この偶意が入ったのはこの時代ということになります。で、今日の神学の教会はほとんど聖書を偶意化して捉えています。ですから、ヨハネの黙示録も真剣に吟味する必要はないんですね。これは偶意として捉えればいいわけです。例えの一つですね、そういった聖書の取り組み方、これは間違ってますね。神の書とは信じていても、人間の手によって書かれた書だから、間違いがあっても当たり前という立場で聖書を読んでいます。そうなってきますと、聖書の信憑性が完全に失われるわけです。さて、フィラデルフィアの教会は先ほども触れましたけれども、キリストによって非常に評価された教会ですね。サタンの改宗に属するものというのがここにも登場します。で、これはパウロがガラテヤ人への手紙の中で、教会内のかき乱す者たち、偽兄弟たち、割礼派の人々ということを語っていますけれども、まさにこれらの人々は自称ユダヤ人で、このサタンの改宗に属するものということになるわけですね。ですからパウロもこのような者たちに騙されないように、つまり教会の中にそういう人たちが混じってるわけですね。ですから騙されないようにと本物のキリスト者に警告をしています。ガラテヤの教会に発生したわずかなパンダネは驚くべき勢いで膨らみました。そして 2,3 世紀の教会を犯し続けていく、そして今日に至っているんですね。このガラテヤ人のパンダネは律法主義のことです。ですから必ずしもパンダネがいつも律法主義ではないんですけれども、とにかく間違った偽り教え、罪、そういうものがパンダネに象徴されています。このフィラデルフィアの教会の勝利者に対しては、大きな報酬として聖女の柱になるということが書かれています。この約束は、これは来たるべき神の国において聖女の柱ということですね。神ご自身が都の神殿の時代、その神殿の柱が、この勝利を得るものであるということは、神とこの勝利を得るものが常しえに結束、一体になるということなんですね。このことが約束されています。ですからフィラデルフィアの教会で勝利を得たものは、常しえに神ご自身と結束する、一つになる、そういう関係がここで語られているわけです。つまり勝利を得るものに私たちはならなければならないということになるわけですね。で、最後のラオデキアの教会ですね。これはラオデキアは軍事力がなかったんですね。そこで、迎合による戦略法を取った、迎合ですね、いつも迎合、生ぬるい状態です。暑くも寒くもない、冷たくもない、生ぬるい、何でもうまくこの相手に合わせていこうとする、そういう姿勢ですね。このことによってラオデキアは富を栄えたんですけれども、この教会に対しては物質的には満たされていたわけですけれども、霊的な傲慢に陥っていた。ですから実際には盲目であると。で、神ご自身からいただける生ける水にかけた教会というのがこのラオデキアの教会、つまり私たちの時代の半身の教会がここに描かれているわけですね。キリストを締め出してしまっています。そして中では宗教が行われているわけですね。キリストはこの教会に対して、生ぬるいこの教会を吐き出すと言われたんですね。これはすっごく厳しいメッセージです。テアテラとかペルガモの教会も恐ろしい教会ですけれども、そのような吐き出すって言い方をされなかったんですね。でもこのラオデキアの教会には神の非難がすごく大きく語られています。金融業で富んで繊維産業、良質のウールが非常にこの特産であったといいます。そして医学学校があって、目の軟膏、フィルギアの粉末といわれる目の軟膏がすごく優れていた。ですから多くの人たちがこれを買うためにやってくるわけですね。ですから医学的にも目の軟膏、そして繊維産業は、非常に良質の黒色ウールなんですね、黒色ですね。そして金融業で、お金富栄えていた。で、この教会に対して主が言われたのは、あなた方は盲目である、 このように目の難攻で有名な教会に対して盲目である、そして黒いウールで有名な教会に対して白い衣を着なさい、神から与えられる、黒ではダメなんですね、そしてこの清廉の金、いっぱい金融業銀行業飛んでるわけですね。でも神から清廉された金というふうで、その教会に関係するメッセージを主は送っておられるわけですね。まあ、このようにナースの教会のメッセージはの締めくくりというのは、これはエベスからペルガモの教会に対してと、そしてその後のテアテラからラオデキアの教会に対しての締めくくりの言葉が逆になっています。でこれは詳細はぜひこの一人で学べるキリストの啓示ヨハネの黙示録の予言、この補充の3と6と7を見ていただきたいんですけれども、この現代にも関わりのあるメッセージというのがこの4つ目から7つ目までの教会に語られているメッセージということになります。耳のあるものは御霊が食欲感に言われることを聞きなさい、という形で終わっているわけですね、そして私たちは勝利を得るものとされる。しかしその前の3つの教会に関してはもう聞かれたようですね。ですから勝利者が出たという意味で、私たちはこの4つ目から7つ目までの教会が今日も存続する教会であるとして見ておく必要があるようです。そのような形で、まあ、キリストは勝利者となることを繰り返し語られました。果たして私たちは勝利者かどうかということですね。そこで今日は最後にペテロの手紙の第 2章からこのことを学んでいきたいと思います。実はこのペテロの手紙第2の2章は文脈の中で読まないと非常に難しい箇所なんです。間違って意味を解釈してしまいがちな箇所です。黙示録が約束している誠のキリスト者勝利を得るものというのはどういうもののことであるのか、でそれに対してキリスト者が救いを失うこと、つまり勝利を得るものにならないということですね、そういうことがあり得るのかというのは、皆さんの非常に大きな関心事ではないかと思います。果たして皆さんはこのことが起こりうると思われるでしょうか。キリスト者が信仰を失う、救いを失うということがあり得ると思われますか。ペテロの第2の2章の19節から20節だけを読みますと、答えはしかりあり得るというふうに見えるんですね。この箇所だけ読みますと、ですからよくここの箇所を取り上げて、もう終わりの状態は初めの状態よりももっと悪いものになるという形で信仰を持っていたものが失うことがあり得る、その根拠となるという形でここを取り上げる方がおられます。この文脈だけから見ますと確かにそのことは言えるんですね。自由を約束しながら結局うんぬんということで滅びの奴隷、そして結局はこのそのうち再びそれに巻き込まれて征服されるなら、つまりもうダメだという形で語っているようですね。でここで征服されるならという言葉がありますけれども、征服されるというのは勝利を得るの反対の言葉なんですね。ですから勝利を得るということは征服されないという意味なんです。ですから私たちが征服されないという確信があれば、絶対こういうことは起こり得ないというふうに確信を持つことができます。この20章をずっと最初から読んでいきますと、文脈の中で解釈していきますとこの答えが出るんですね。一節のところで、ペテロは、この偽預言者と偽教師に言及しています。つまり滅びをもたらす異端を密かに持ち込むものとして、こういうものが教会の中に入ってくるということを警告しているわけですね。そして多くの者が、2、3節を見ますと、多くの者がこれらの者によってそれらの道に習うので滅びの道を歩んでいるというふうに書いてるんですね。大変なことですね。そして4節から8節に至っては、ここでは少し歴史に目を留めます。そしてあの義人ノアたち8人と、それから義人ロトですね、その人たちが大変な状態の中から 救い出されたということを語っているんですね。ノアの場合はあの全ての者たちがこの洪水で滅びましたね。でも自分たちは箱舟に乗って救われたわけです。ですから義人ノアと8人はノアたち8人ですね、家族救われました。そしてソドムゴムラの町が滅びた時も義人ロトは救い出されたんですね。でこれをここで4節から8節で語ることによって、神が敬虔な者たちを誘惑から救い出してくださる、その救いの力を神が持っておられるということを強調しています。これはすごく大事なんですね。私たちが迫害の中にあって、この救いの力に預かることができるんだということですね。これをまず頭に入れていただきたいと思います。そしてその後10節ですね、10節から18節のところでは実はいろんな議論が出てきますけれども、ここで、ペテロが議論しているのは救われていないものについての議論です。救われていないものですね、救われたんじゃないんです、救われていない者たちの議論、つまり彼らはどういう性格のものであるか、そのことがここで延々と語られています。ですから私たちがこれが救われている者の話としてここを読みますと、みんなじゃあ滅びに至るということになってしまうんですね。でも実は救われていないものであるということなんですね。でそれはなぜわかるか、それはずっと文脈の中でよくわかるんですけれども、実はペテロはこの文脈の中で17節のところに水のない泉という、引用を用いています。引用というのは何々のようであるという直接的な、ことは語らない例えなんですね。ぼかしています。でもその言葉を用いて、その言葉が意味することが何であるかを匂わせているわけですね。そのことからこの水のない泉というのは、これはすごい適切な隠喩なんですね。つまり彼らの中には内住の御霊がおられない、内住の御霊がおられなければ霊の部分がその御霊によって守られていないわけですね。ですから彼らは救われていない、つまり滅びるということになるんですね。でこの泉のない泉と水のない泉というのが、内住の御霊がおられないこの霊の部分ということになるんですね。ですからキリストを信仰告白した者は、正しい動機でイエス・キリストを信仰告白した者の霊の中には神の御霊が宿っておられるんですね。この御霊が迫害の時、いろんな問題の時にその人を守ってくださるということです。つまりその神の力がその人を通して出てくるんですね。ところがここに書かれている救われていない者たちに関しては御霊が内住しておられない、つまり未信者ということなんですね。初めは教会に属して、キリスト者であるかのように教会の中で振る舞っているかもしれない、でも動機が間違って教会の中に交わっている人もたくさんいるということですね。神はその動機をすべてご存知です。ですからここで滅びる者たちは内住のキリストがいない、そういう人たちですね。つまり未信者ということになります。未信者であっても教会の中に紛れ込んでいるわけですね。そして表面的には賛美もし祈りもし、そして聖書も読むということになります。でも動機が間違っているということですね。神はその動機をご存知ですから、その動機によってその人は本物であるか偽物であるかを最後に裁かれることになります。ですから安心してください。10節から18節で書かれている大変な人たちは、これは救われていない、御霊が宿っていないものということになるわけですね。つまり誘惑に抵抗する神の霊の力がない、つまり征服されてしまったもの、勝利者ではないということになります。その反対は、どうかということですね。でこの問題なのはペテロの第2の、この2章20節のところですね。20節から21節のところで、実はここで翻訳では定かではないんですけれども、もしという仮説がここに入れられているんですね。もし万が一 主であり救い主であるイエス・キリストを知ることによって、その後再び、その間違った者たちに巻き込まれるならという、これもしなんですね。でも本当に神の御霊が宿っている者たちにはこのもしはないというのが、キリストが語っておられることです。つまり神が守ってくださるんですね。本当に正しい動機で神を求めている者たちには神の守りがあるので、このもしは起こらないということになるわけですね。ですからここがもしで始まる仮説であって、もし救われた者が万が一征服されることが起こりうるなら、その人たちの終わりは初めよりも悪くなるだろう。つまり滅びに至る。でもこれもしなんですね。本物にはこのもしは起こらないということです。罪深い心のゆえに真理から離れ悪に征服された者たちは一度も決して神の霊を宿していなかったということになります。ですから私たちは本当に正しい動機でイエス・キリストを受け入れて信仰告白をして、そして御霊を宿す必要があるということですね。この御霊が宿っている者たちは守られます。あのロトのように、そしてノアのように守られるということですね。つまり勝利者になるということです。黙示録のこのな、もう勝利者はここだけではなくって、いろんな箇所に勝利者になる、勝利者になるようにっていうふうに勧めがありますけれども、私たちは内住のキリストによって神の御霊によって勝利者になれるというふうに確信を持つことができるわけです。もしこのような未信者ですね、悪い方向に行くような者たちの中に内住のキリストがおられたなら、きっと彼らも誘惑から守られただろうということになるわけですね。しかし残念ながら動機が間違ってキリストを受け入れていなかったので、彼らは初めから滅びに至っているということです。ですから一旦キリストを本当に受け入れた者がこのような状態、結末を迎えることはありえない。ですから父が与えてくださったものはキリストは最後まで守ると語られましたね。キリストの語られたことは間違いないんです。ですからいろんな事情があって、教会に行けないとか、いろんな問題が出てくると思うんですね。でも神は心の中の動機をご存知です。動機が正しければ必ず最後の時に小麦として、そして羊として、そして賢い娘たちとして救われるということですね。勝利を得る者は必ず、神の御国に入ることができます。救われた者が救いを失ったり常しえに悪に征服されることはありえないということですね。ですからキリストの名を語っていても間違ったことをしているとすれば、もうその人たちの中には内住のキリストがいないというふうに見ていただいていいと思います。でもまだ悔い改めるチャンスは与えられていますから、もう一度その最初に戻らなきゃいけないんですね。ですからキリストを受け入れるところから行かなければいけないということになります。はい、今日はここまでのメッセージで終わりたいと思います。